すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
そういうことで、メタボリズム展、皆さんご覧になってるんですよ。五十嵐さん、今日、シンポジウムにいらっしゃらなかったんですよね。ご覧にはもちろんなってると思うので、なんかその、展示の位置づけとか、そういうあたりからお話しくださいますか。
メタボリズム自体は、一応日本の近代以降の建築史を考えると、明治以降、欧米をずっと模倣するわけですね。様式建築を19世紀後半模倣するし、20世紀になればモダニズムにキャッチアップするっていうのをやってきて、で、がむしゃらにやっていたら、気がついたら海外を追い抜かした瞬間が60年代で、さっきの東京カテドラルも同じ60年代ですが、日本の現代建築は多分60年代に気がついたら並んだというか、抜かしたような瞬間でもあると思うんですよ。その時代の建築で、おそらく今でも磯崎新とかいろいろな建築家が世界的に活躍してますが、多分今でも最も有名なマニフェスト、現代建築から出たマニフェストは今でもメタボリズムでしょう、50年経っても。というぐらい一応重要なはずなんですが、今回初めて全体像が展覧会になったってのはびっくりするぐらい遅い、なんで今までなかったんだろうっていうような、そういう展覧会だし、タイミングとしてはでも関係者がギリギリちゃんと記憶を持ってきちんと語れるという、本当にそういうタイミングで行われたものだと思います。資料がそういう意味では一堂に会してどこにあるかっていうのを一旦確認できた。だけど展覧会が終わったら全部元の所有者に戻るので、長期的な保管を考えるとかなりお寒いこともはっきりした、そういう、展覧会だと思います。で、内容に関しては八塚一さんが全体のディレクションをやっているので、メタボリズムネクサスという、今年2011年の、中頃に出した、彼のメタボリズムのリサーチをベースにしていて、最大の特徴は20世紀を戦前戦後で切らない、戦時中の中国あるいは、いわゆる壮大な国土計画からメタボリズムまでをつなげて一つのパースペクティブにしたっていうのがメタボリズムネクサスのビジョンでもあって、今回の展示にも一応最初のセクションで、十分とは言えないかもしれません、資料の集め方としては。ただ最初のセクションではそれは提示しています。で、一方でメタボリズムネクサスと一番違うのは切り方なんですよね。メタボリズムネクサスは本の方では1970年の大阪万博できれいにバッサリ切っていて、おそらく展覧会の構成としてはそこで切ったら一番きれいだったんですが、これは内部事情をいろいろ聞くと、その後の話も、あったらいいということで、大阪万博で完全に切らないでその後の話も、ある種とてもサービス的に入っていて、その辺が多分展覧会の構成の仕方としては今若い人に関心を持ってもらうには多分それがあった方がいい。だけどテーマコンセプトをクリアにするんだったら多分元の本の70年で切るっていうのがおそらく綺麗だっただろうっていう、そういういろいろな思惑というか、考え方がこう激突した中で、あの展覧会は多分成立していたと思います。個別の作品はやっぱすごく自分も知ってましたけど、やっぱりまとめてみるのは本当に初めてなので、それは面白かったし、例えば磯崎新が当時、学生みたいな感じだったと思いますが、まだ空中都市を語っているのが当時の週刊誌で記事になっているってのはこれ今ありえないですね。あと菊竹清則にしてもデビュー当時は丹下健三を追い抜くというか打ち落とすのは彼だって当時思われてましたという、その初期の、衝動というのはとてもよく拾われていると思います。で、あともう一つ、これは展覧会の企画者サイドとは全く別の 外部的要因ですが東日本大震災によってあの展覧会がちょっと微妙に遅れたりもしてるんですが、震災以前割と国土計画とかでかい話をするのははばかられる雰囲気があったんですが、まあ、震災後そういうことを語り出す人も出てきたというタイミングで、メタボリズムがある種壮大なビジョンを語ったという展覧会がこのタイミングで出てくるのは、これは本当歴史の偶然ですが、とても不思議な巡り合わせを感じますというのが大体の理由です。
日本画家の江藤康子です。私は全然建築の勉強もしていなくて大学では日本画を描いていたので本当に全然メタボリズムって言われてもメタボリックシンドロームしか浮かんでこないくらいそのくらい全然建築のこと全然わからない人間なので、そうですね、まあメタボリズムがどうこうは言えないんですけど、なんその森美術館の展示を 2,3 時間くらいかけてすごいじっくり見て、それで私は全然建築系ラジオのスタッフなのに建築家の方が何を見て何を考えて何を作っているのか全く分からなくて、本当にこの人たち何してるんだろうって本当に大学の 卒展とかに行って建築家の人とか美大の中にある建築家の人の設計見たりとかしても本当に何してるのか全然分かんなくってこの人たち何してるのかなと思ってでも分かりたいなと思っていて、最近建築の展示見たりとかしてるんですけど、それでメタボ展を今回すごいじっくり見て、なんとなく分かったような感じがしたのは、建築家の人は何だろう、建物の構造とか人の動線とかそういうあらゆる制約を科学的にとか分析しつつ、なんかそういうあらゆる制約の中で絵画に比べて本当に大きい制約の中でなんかこうなんとかして新しいものを造形していくっていうのがすごいなみたいな風にそういう感じのことを発見しました。以上です。
あ、どうぞ。はい、栃原ひなです。今回東京カテドラルを見る前にメタモリズム展を 見たときに思ったのは、すごくこうカプセルっていう問題があって、でそれは私の人生の中ですごく大事なことだったんですよ、カプセルが。でなぜかっていうと、常にいつ何時どこに移るかわからない状況にいたときに、なんかこうそのままね引っ越せたらどんなに大事か、そのまんま その環境のままね、
今の生活にそうじゃないですか、
すぐに違うところに移れたらどんなにいいんだろう引っ越しがうちの父母の趣味だったので、もう1年2年に一遍ぐらい引っ越ししてたから、で今回のメタボリズムを見たときに、すごくその引っ越しの多い私としては、あ、カプセルいいじゃんみたいなのがすごくあって、それはとても、面白かったし、すごくこう自分自身のなんだろうな、選択肢をこう広げるような問題っていうのはすごくあったんですね。だから、とてもそれは面白くて、 見れたっていうことがまず一つあって、であとその後に東京カテドラルに行って、で教会を見るっていうことだったんですけど、その教会を見た時にやはり計算された空間っていうものに対しての驚愕というか、そういうのをすごく感じさせられて、で私としてはものすごく面白かったんですね。でなんでそんなに面白いのかっていうと、まあ普通に言えばそんなに面白くないじゃんっていうことも言えるんですけど、それはあえて面白いって言った時に何が面白いかっていうと、その収容人員とそのいかに、なんていうの、その収容人員に対しての、なんていうかな、リッチな環境を作るかって言ったら、もう明らかに収容人員よりもリッチな環境の方が強すぎて、それがすごく面白かった。っていうのが正直な感想で、私自身は中学高校で教会がついている学校にいたので、すごくこう教会があるのが当たり前の状況だったんですね。でその中でリッチっていうのがなかったっていうのがあって、あの音響効果とかそういうのも含めてすごくこう素晴らしかったと思います。だからそういうところも含めて今回12月に東京カテドラルに行けて、そういうのが見れたのがとても良かったなと思っていて、なんだったら私の、 その中学高校の教会もね見てほしいなっていうのは思うんですね。それはなぜかというと女性にならなきゃいけないって小倉優希っていう日本画家が全てこうコーディネートした学校なの でその中でのパイプオルガンがあってっていう、そういう大きな空間が今日いた東京カテドラルよりは大きな空間なんですね。だけど私からすると今日東京カテドラルの方が空間的には作られてるなっていうのがあって、それは何だろうなっていう問題提起の中でもなんか比較してほしいっていうのは実際思いました。すごくこう有意義な時間が過ごせたのは良かったと思います。
はい、糸崎君雄です。そう、メタボリズムの都市未来展ですよ。それは実は昨日、彦坂さんから電話があって明日行きましょうって突然言われて、あ、じゃあ行きますって言われたんですけども、その我ながらねアホだと思ったのは、そのメタボリズムっていうとさ、その中年の腹の出たっていうのをねつい想像するんですけども、まあ、一応その、まあ、腹の出たのとその建築は違うだろうと思って一応検索したら、まあ、一般で言われてるメタボバラとか言われてるのと、その本来のメタボって意味は全然その正反対だったっていうね。まあ、そのメタボリズムってのは新陳代謝のことですから、その新陳代謝が不調だと腹が出るっていう話で、だからメタボバラって言われてるのは、まあ、正反対の意味なんですよ。でそういうその当たり前のことを、まあ、知らないというかね、その、まあ、庶民というのは、まあ、僕もそうですけども、 調べないんですよね。で、世間で流通していることをそのまま鵜呑みにしてそれで済ませるわけですよね。で、それが、まあ、大げさな話で言うと、その原発っていうのは安全だって言われていて、まあ、自分で調べもせずに、まあ、安心していたわけですよねっていうところに、まあ、通じているんだなと、まあ、改めて、まあ、思った、まあ、次第は次第です。はい。で、まあ、その、で、まあ、彦坂さんは随分そのメタボリズム建築に対して辛口ですけども、僕はまあまあ一方ではその面白ければいいだろう、インパクトがあればいいっていう、面白いよねってまあつい思っちゃうので、まあそういう意味ではまあ珍奇な建築計画ですね。で、あともう一つはその僕はまあ建築は専門ではなくてあまり興味を持ってなかったんですけども、まあ建築家っていうのはこういうことを考えてるんだと。その都市計画ですよね。都市がどう発展するか、まあ、例えばあの高層ビルっていうのは、まあ、昨今 その911もそうですけど 3.11 もそうですけど、事故起きると危ないわけですよね。高層階がね、逃げ場がない。で、そこにその高層建築を連結したその、中層をね、つなげようっていうね、まあ、そういう発想の提案とかあって、まあ、なるほどね、そういう考えもあるなと思って、まあ感心したりとかして見てましたけども、まあ、メタボリズム新陳代謝ですね。で、そういう観点でいうと、まあ、彦坂さんのおっしゃることも分かって、そもそも建築というものに新陳代謝っていう概念が当てはまるかどうかっていう、まあ、彦坂さんの主張は、まあ、昨日夕べとお話を聞いて、まあ、それはまあ、もっともだなと思ったんですけども、自然というものは人間も含めて新陳代謝をするわけで、で、まあ、例えばその文明の発祥地のナイルでも、そのナイル川流域でも、ヨース湖流域でも、川というのは氾濫しますから、常に新陳代謝するのが、自然なんですけども、そこに抵抗して、人間の理性のシンボルとして、文明のシンボルとして、まあ、巨大建築を作るわけですよね。で、それが、まあ、ピラミッドもそうですし、ヨース湖はなんだっけ、なんか残ってるんだか、あんま残ってないですよね。まあ、でも、そういう証として建築があるんですけども、まあ、一方ではその、僕はその、まあ、路上観察の系譜で写真を撮っていて、それを美術的に鑑賞するという系譜もあって、で、その、まあ、実はその六本木美術館っていうのは展望台がありましてですね、その窓の外を見ると東京のその風景が一望できるわけですね。そうすると僕はそこに今釘付けになってしまうんですけども、まあ、誰が計画するでもなく、自然増殖する、自然に新陳代謝する街があって、まあ、僕はその、まあ、昆虫観察もしますけども、まあ、自然至上主義という立場もあってですね、まあ、そういう立場で言うと、まあ、展示しているそのメタボリック建築というのはなんかすごくこう人工生命のところがあって、まあ、ちょっと中途半端というかね、まあ、そのまあ、自然に増殖する土地とはいえ、都市とはいえ、まあ、そこはあんまり虫いなさそうだなっていうね、そういうところがあって、ここはちょっと住みづらいかもなっていうのがあって、まあ、そのようにね、まあ、いろいろ考えていました。はい。
虫のこと言われて僕に振られると全く分からないんですけども、すいません、全く自己紹介忘れてましたが、天内です。なんかワインのトラブルがありますが、まあ、メタボリズムのその展示に関しては、まあ、そもそも注目度が高かったし、これからもそのメタボリズム関連、まあ、コールハースさんもいらっしゃったし、いろいろそのイベントがその繰り返されている状況にありますが、その東日本大震災以降で、その国土計画とともにそのメタボリズムということが語られていることが、まず一つ、着目点としてあって、それは岩井さんはさっき遅いって言ったけれども、むしろ今こそやらないと、いけないんじゃないかっていうのはもしかしたら展示者たちは思っていたかもしれないというのが第一点。それから第二点としては、彼ら そのバックグラウンドとして川添昇さんという人がいたんですけれども、今和次郎とかと、並び立つような、つまり高原学ないし民族学の、 文脈の中で、川添昇さんっていう、まあ、書き手がいて、まあ、新建築問題の時に、知らない人は検索してください川添昇さんという方がいて、新建築を辞めてから、まあ、独立 の, その編集者としてやっていた方なんですけれども、彼が、メタボリズムにかなり濃厚に関わっていらっしゃる。でそのことの意味っていうのはその立ち位置とは別にして、あるいは立ち位置も含めてって言った方がいいのかもしれませんが、どちらなんだって話なんですが、いずれにしても、その民族学を、専門になさっている方が、メタボリズムの生成結成に、関わっているっていうことの意味っていうのはもうちょっと掘る必要があるんじゃないかとは思います。メタボリズムは、僕は、SD2011 に、書いたことは国家の、アルタエゴである、つまり国家の意思を、代弁した人たちがメタボリズムだったんだっていうことを書きましたが、それは単純にメタボリズムネクサスの、書かれている内容を反復したまでです。それ以上に、メタボリズムが、持っていた可能性ということをもっともっと掘り進める必要はあるだろうなということを、今回初めてメタボリズムの展覧会というものが行われていたので、これから先、いろいろ、出てくるだろうなと思います。まあ、そんなところで話し足りない人
だからその前もその天台さんから紺和次郎の名前が出ましたけど、僕も紺和次郎はその、まあ、路上観察学系統、光源学系統で影響を受けてるんですけども、彦坂さんも紺和次郎の影響は多大に受けてるとおっしゃっていて、で、まあ、まあそこで反応してしまったんですけども、もうその光源学っていう言葉は、まあ、大切な概念で、やっぱり民族学っていうのは、まあ、そのイメージでいうと考古学のね延長で、やっぱり過去を振り返る学問ですけども、考古学っていうのはその今自分の足元を見据えるっていう、あの姿勢としてはすごく真っ当な、その哲学っていうのは自分の足元を見つめる学問であって、でそれをもっとこうなんだろうね、都市のこう表層に持ってきたみたいなところですよね。だからそれは今はその、特にその震災があって原発事故があって、日本人っていうのは各自、その僕もそうですけども、自分は一体何だった、何をしてきたんだっていうのを改めてその見る機会だと思うし、でその意味ではそのメタボリックっていうのは、まあ、一つのその、まあ、過去の偉業ではありますけども、まあ、これからのねそのあり方の大いなヒントになると思いますよね。なんで俺がそんな知ったことを言ってるのかみたいなありますけど、はい。
まあ、メタボリズムというのが一つのシンボルであって、でそのシンボルをめぐっていろんな人がいろんなことを言う、でそのいろんなことを言っている中で、それぞれ自分たちがどういう立場にいるのか、自分がその同時代の中でどういう立場にいるのか、まあ、そういうことを、ちょうど了解できるような、共有できる話題なんですよね。まあ、そういうところで、メタボリズム点、あるいはメタボリズムネクサスという本も含めてですけれども、僕はそれを一体のものとみなしているからこういうことを言うわけですが、まあ、そういう展示ないし本に対する、感想というのをそれぞれ、持ち合うと、もしかしたら大学生同士、大学院生同士で、話し合うときに熱くなるかもしれないねっていうことで、とりあえず切っちゃいます。
はい、
はい、お疲れ様でした。